文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター竹田佐哲さんです。今日のテーマは、迷走するマイナ保険証、医療機関に最大20万円を支給。
はい、厚労省はですね、先週マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証の利用者を増加させたですね、病院とか診療所に対して最大20万円の一時金というのを支給する方針というのを示したんですね。
はい、
でこれ厚労省の資料によるとですね、今年の5月から7月をマイナ保険証利用促進集中取り組み月間にするというふうに言ってまして、そのためにこの集中取り組み月間限定で一時金、病院には最大20万円、診療所には最大10万円ということで払うと、利用人数の増加に応じて払うということを今画策してるんですね。
はい、
でなんでかというと、この番組でも何度か取り上げましたが、マイナ保険証の利用率というのがとにかく伸びないと、昨年の4月に 6.3% だったのがどんどん落ちて、去年の12月には 4.7% で、そこからちょこっとずつ盛り返してるんだけれども、今年3月の時点で 5.47% というふうに、伸びないんですね。だけどもこれをもう今年中にぐらいにもう全部増やしたいということを言ってると、
はい、X が来てます。カイーノさん、今日病院に行ったけど誰一人として
マイナ
カードとやらを使ってる人はいませんでした。
でこのお金の支給の条件がですね、窓口での共通ポスターの掲示すると、そして LINE、患者へのお声かけっていうのを条件にするっていうですね。で患者へのお声かけってのは何なのか、これ資料にですね、利用促進支援策を活用いただくためのチェックリストっていうのがわざわざ書いてあって、どう書かれてるかというと、受付の際これまでの健康保険証をお持ちですかに変えて、まずマイナンバーカードの利用のお声かけしてますかと、持参されてない方には、ぜひ次回にはマイナンバーカードをお持ちくださいというふうに声かけをしてますかと、マイナンバーカードで資格確認できた患者に対して特段の理由なく改めて健康保険証の提示求めるようなことはしていませんかという、このチェック項目が支給するための条件になって、つまり、来た方に対してですね、そういうふうにちゃんと促してますかということが求められてるんですね。
この間私手首痛めて病院行ったんですけど、一言もそんな声はかけない。
そうですよね。はい、僕も今、医療機関行ってるのは歯医者だけですけど、歯医者の人って本当に忙しそうでね、もう来た人対応して電話出て、でその人をこう、案内してっていうことをやってると、もう本当にマイナカードの、マイナ保険証のカードリーダーがポツンと置かれてる状態ですけれども。
これ医療機関にじゃあ宣伝させようみたいなことですね。
そうです、完全に。
宣伝です。
健康保険証の発行についてはですね、今年の12月2日から、終了すると。でマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するっていうふうに言ってるんですけども、大竹さんのその腕の治療も僕の鼻の治療するところも、今ね X でつぶやいてくださった方もそうですけども、ほとんど使っていないと。でこのマイナンバーカードについての広報計画っていうのも明らかになってですね、やることって大体一緒なんですね。5月から7月にかけて新聞記事広告とテレビミニ番組 CM の実施と、5月から若者高齢者のターゲット別 CM をやります。で7月からまた新たに別の CM を作るというふうに書かれてるんですけれども、こうやってどんどんお金をどんどんばらまいてですね、なんとか増やそうとしてるっていうのは、ご存知のように、マイナカード作ったら、最大2万ポイント作ります、ありますよっていう、あのキャンペーンと同じ手口ですね。そもそもこう取得は任意なので、これだけのお金をかけてですね、半ば強制的に取得を促すと、でそこに対して税金を使っていくっていうのは本当におかしな話なんですけれども、ちなみにこのマイナカードの保有率というのはですね、昨年12月末の時点で 73%、1月末の時点で 73.1%、2月末で 73.3%、今年の3月末で 73.5% と、ものすごくゆっくりなんですよね。当然で、今作ったところで何がどうなるわけでもないっていうんで、でもこの国民の4人に1人がですね、持ってないっていうものに対して、半ば強制的に廃止をしようとしているということなんですね。でちなみにこのマイナ保険証の利用率が一定以上増加した医療機関等に対して、増加率に対して応じて段階的に利用件数の、この支援というのがですね、もう段階的に1月から行われてるんですね。去年10月から今年にかけてですね、利用率が 5%、5ポイント以上上がった人に対しては、医療機関に対しては、1件あたり20円の支援をすると、こういうふうにどんどんお金で釣っていくわけですね。で、このチラシを配布してくださいっていうチラシも出てきてですね、それにはですね、どういうふうに書いてあるかというと、 ご注意くださいと、本年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなりますって書いてあるんですけど、うんうん、まあ、これ発行なんですよね。これだけ見ると、うん、あたかもなんか使えなくなるっていうふうにも見えるんですけれども、うんうん、で、まあ、皆さんもご存知のようにあの資格確認証っていうのがありますけれども、うんうん、その資格確認証の話は出てこないで、まあ、発行されなくなりますんでマイナンバーカードを使ってくださいっていうふうに出てるんですけれども、はい、うん、まあ、これは皆さんご安心いただきたいのは、うん、まあ、去年岸田首相がですね、そのマイナ保険証を持たない人全員に対して申請がなくてもこの資格確認証を交付しますよと、はい、いうことを言ってるんで、うん、このこういうまあ紙を見てもですね、あ、うん、まあ、別に作りたい人は作ればいいんですけど、あ、絶対的に作らなくちゃいけないんだということではないということは言いたいんですけど、うん、まあ、でもこういうふうに、まあ、これを増やすことによってお金を支給する、こうやって貼ってくださいね、さっきのように受付の人がこう言ってくださいねっていうふうに促すっていうのはもうあたかもそうであるかのように これからかなり力を入れてシフトチェンジしていくんでしょうけれども、まあここまでずっと長い間ね、なかなかこう持つ人がいないで、いろんなものと紐付けをしてこれを持たないともう不便になるよっていうことに切り替えてきて、まあ去年ね、その河野さんデジタル大臣が、まあ、いつまでも不満とか言ってる人は、まあ、イデオロギー的になんかそういう人はずっといるからねみたいなことを言って、はい、まあ、それも批判されましたけれども、うん、まあ、なかなかそこを直視しようとしない、うん、で最終的には医療機関にお金をまいて、うん、使ってくださいなと、今ただ置いてあるだけだから、うん、これからもしかしたらその受付の方のこう言い方、うん、案内の仕方っていうのが変わるのかもしれないですけれども、うん、まあ、医療機関側としてもね、うん、いやもう日々現場で見てるわけですから、うんうん、いやこんなことで別に変わるとは思わないけどなと、せめてやっぱりこの12月に辞めるっていうことをやっぱり辞めてもらわないとっていうふうに思う医療機関の方が多いんじゃないかなと思いますけど ね、
はい、ね、
大竹のもっと言いたい放題、うん、武田砂鉄さんでした、はい、明日水曜日は伊藤麻子さんのご登場です。砂鉄さん、この後2時までご一緒します。
はい、はい。